クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティ務めますビッグファード株式会社代表の徳田俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第38回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
これ休憩明けにですね、はいはい、この収録してるんですけど、
はい、
まあ、休憩中って、まあ、何本か取った後って疲れるじゃないですか、
はい、
だからまあこう糖分補給をするわけなんですよね、
はい、
で私が選んだのが、
はい、
ペプシコーラのリフレッシュショットってやつで結構炭酸強いんですよ。
そうなんですね。
で収録前って実は炭酸って、
はい、
あんまり本当は飲んじゃいけなくて
じゃあなんで飲んだんですか
ちょっとね糖分補給したかったんですよね。
そういうことですね、
はい、なんで飲んじゃいけないかっていうと、はい、結構ね上がってくるんですよ ね、
なるほどね、
炭酸が胃から、はい、だから今ちょっとそれを我慢しながら、はい、収録しております。
わかりました。
すいません。極めてどうでもいい話
です。極めてどうでもいい話ですが、はい、まあちゃんとコンディションを整えて収録するっていう、
そうですね、
ことですか。
はい。すいません。何かしらのメッセージにつなげていただいてありがとうございます。
わかりました、
はい。
はい。
ということで、コンディションを整えて今日も頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。では今日のテーマなんですけど、
はい、
経営者視点での財務三表の意識の仕方、
なるほど、
というお話でいきたいと思います。
お堅いテーマきましたね。
ちょっとそうですね、お堅いテーマで、まあ、財務三表というと PL、BS、CF ですかね、
うん、
貸借対照表、そして損益計算書、そして、まあ、キャッシュフローですね、うんうん、ごめんなさい、ちょっと今PL と BS 逆に言っちゃったんですけど、はい、まあ、その3つですね、
はい、
で、それを簿記とか会計とか、はい、まあ、そういうふうにこう勉強した方もいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
経営者視点だとどういったことが見えるのか、うん、という点を伺っていきたいなと思います。
なるほどですね、
はいはい、まずどうなんですか、まあ、当たり前ですけどこれ意識されますよね経営者であると
すごい抽象的な問いきましたね、
はい、
うん、まあ意識はするんじゃないですかね。
そうですよね、
はい、
その経営者じゃない立場と経営者の立場で、うん、一番なんかこう見る部分が違う部分ってどのあたりなんですか。
一気通貫で見るってことでしょうね。
はいはいはいはい。
どういうことかっていうと、ちょっと皆さん、これお聞きのリスナーの皆さんがどれぐらい会計とか財務収入に詳しいかありますけど、大体組織の中にいると全部は見ないんですよ。
はいはい。
例えば営業って、まあ、要は売り上げを見ますよね、
はい、そうですね、はい、
でもコストサイドまでは見ないケースが多いし、
うん、
売上から原価を引いたのをあらりって言いますけど、はい、まあ、せいぜいそのぐらいまでしか見ない、
うん、
でそこから販管費を引いたのが営業利益ですけども、はい、まあ、要はコストの中でも自分たちが関与してない費用、まあ、営業の人件費ぐらいは多少見たりしても、
はい、
まあ、他の費用がどういうものがあって本社の経費とかいろんな経費をまでは見ないし、例えばマーケティングの部門とかでも広告宣伝費とか使うお金は見ますけど、
はい、
じゃあトータル売上いくら上がって、で他の費用も含めてどれぐらいの利益が出ていてとか、でコーポレートサイドはコーポレートサイドで、まあ、コストとしては一気通貫で見てるようなんですけど、はい、事業そのものを全部見てるわけではないので、
うん、
PL が上から下までどうなって、 BS が、まあ、自社のアセットが何で、それが、まあ、他社の資本なのか自己資本なのか、そこもやっぱ借りるときは借りるだけだし、
うん、
資産買うときは資産買うときだけだし、キャッシュフローまで見てるのはやっぱり本当 CFO か経営者だけなんじゃないですかね。
はいはいはい。
資金繰りですよね、
ええ、
だからそういう意味では全部を見ないといけないっていうのが経営して初めて分かるってことかもしれません。
ああ、そういうことですね。確かにその少なくとも、うん、担当者だと、うん、自分に関係する指標はまあ当然見るとは思うんですけど、そうじゃない指標は、まあ、ある意味興味の外ですもんね、
うん、興味の外だし責任の外でもあるし、
はい、
社長経営者も別に財務のプロであるケースは少ないので、
はい、
結果的に出てきたものを見てあれれっていうこととかって結構あるので、うん、これはやっぱ一気通貫で見るのが難しくもあり、最初は特にね、なんか見方も難しいですよね。
はいはいはい。そうするとどうなんですか、その一気通貫で見ると別のものが見えてくる、
うん、
逆に言うとなんかその面食らうことってあるんですか、うん、
実際クロニクルさんはどうでした、
面食らったことですか。
うん、まあクロニクルさんはめちゃくちゃややこしい事業ではないがっていう感じでしょうけど、
は
い
はい、まあ一つあるのは利益が出てると書いてあるんだけど、 まあ、結構税金持ってかれるなみたいな話とかですね。
まあそうですよね、はい、PL 上の利益っていうものと、はい、まあ、キャッシュフローが一致しないっていうことは、はい、これは多分あらゆる経営者が直面すると思いますね、はい、
本当にそうですね、
はい、
あの例えばなんですけど、うん、あのその期で役務が終えているものって売上計上されるじゃないですか、うん、
計上しますね、
はい、なんですけど入金が決済、はいはい、決算またいでからみたいなやつがあって、はい、
ありますね。
でそうするとあの利益は出ていて納税はしなきゃいけないんだけど、はい、お金が入ってきてないみたいな。
ありますね、
はい、
まさに、
直面しました。
ありますよね、はい、これはだから売りかけとか買いかけとかの話で PL 上は、まあ、その月なりその期に費用計上売上計上されるんですけど、はい、お金の出入りとは別なので、うん、基本的には役務提供その仕事をして役務を価値を外に提供したベースで計上するケースが多いので、
はい、
そうすると1月にそれをやってでそうすると計上は1月ですけどでもお金が入ってくるのはまあ翌月末なのか翌々月末なのかだと1月は売上だけ PL 上立ってるけどキャッシュロー上は別にプラスになってない、
はい、
なんならむしろ先行でいろんな人が動いてたり稼働してると費用計上もされるけどキャッシュは出ていってるので、はい、そうするとなんか PL 上はプラスなんだけど、
はい、
キャッシュロー上はマイナスみたいなことが起こるので、
はい、
これがややこしいわけです
よ。そうですね。確かにそうですね。なんかあの出ばっかり多いなっていう風に直面したこともありますね、
うん、そうなんですよね、はい、あとねやっぱ売りかけとか買いかけのサイトっていうんですけど、
はい、
その期間ですね、
うんうん、
これも会社員時代は考えたこともない方の方が多いと思うんですけど、
はい、
売りかけ金っていうのはその売り上げが立ってまだ入ってきてないお金ですね、
はい、
要は翌月末に入ってくると1ヶ月で入ってくる翌々月だと2ヶ月で入ってくるで売りかけ金はキャッシュロー上はなるべく早く入れてもらった方がいいんですよね、逆に買いかけ金っていうのはこっちが払うべき費用で、
はい、
まあ、請求書来てるんだけどまだ払ってない費用、
うん、
だから費用計上されてるけどまだ支払ってないんでこれはまあこちら都合で言えばな長い先ほど望ましい、
はい、
この売りかけと買いかけをどうするか、まあ、これがもう基本的に業界の慣習的に決まってる業界もあれば比較的調整余地もあるケースもあるんでここの組み合わせもありますし、
うん、
あとまあ多分今の話でいくとその運転資金というか、
はい、
まあ、分かりやすくて自転車操業どのぐらい自転車操業か、要は1ヶ月でこう必要なお金と出と入りがもう本当入金したものを払ってみたいな、
はいはいはい、
ギリギリで回してるのか、何ヶ月分余裕があるのか、
うん、
まあ、このあたりもやっぱお金回してみて初めて気づきますよね。
そうですね、
うん、
PL つまりその営業利益とキャッシュフローが一致しないっていうのは、いや、まあ、言うてもねえって思っていたんですけど、
うん、
本当に起きるんだなっていうのは結構感じました。
めちゃくちゃありますし、
はい、
あとは多分クロニクルさんだとあんまり設備投資は少ないかもしれませんけど、
はいはい、
設備投資する産業会社さんの場合は必殺減価償却費っていうものがありましてですね、
はいはいはい、
必殺別に必殺じゃないんですけど、はい、
まあ、不動産ビジネスとかそういうのありますよね。
だし製造業とかね、
はい、製造業とか、はい、
やっぱりあの物を買って、
はい、
それをベースにビジネスをする場合、うん、で原価償却費っていうのは、
はい、
ちょっとお詳しい方には釈迦に説法ですけど、例えば何か機械とか設備とか不動産とかを買いますと、
はい、
でその分が全額損金に費用計上されるわけではないんですよね、はい、
うん、
っていうのは例えば機械とか何とかっていうのは別にその1年しか使わないわけじゃなくて5年とか7年とか10年とか使うので、の5年とか7年とか10年とかで安分して、まあ、割って、まあ、費用計上しましょうと、
うん、
でそうすると今期については例えば、まあ、5年で計上するんだったら5分の1しか費用は計上されないわけですね、
はい、そうですね、
しかし、まあ、支払いは通常一括のケースも結構多いんで、まあ、全部まとめて支払ったとすると、
はい、
キャッシュは5年分出ていってるけど、
うん、
費用計上はその5分の1しかなくて、
はい、
そうするとなんか利益は残ってるんですけど、
はい、
お金はなくてで利益が出てるってことは税金を払わないと、まあ、利益が出ても払わないといけないので、はい、あれれみたいな。なんか結構いっぱいお金使ったのに、
はい、
なんか謎に利益だけ残って、さらに税金も取られて、資金繰り大変やんみたいなことが、
うんうん、
あの、よく起こるっていうことですね。
そうですね。
すごい単純な話をしてますけど。
なんでしょうね。あの、意識していても、やっぱりその資金繰りっていうのは、きつくなってくるものなんですかね。
きつくなってる。なったことを経験してる経営者さんは、
はい、
特にスタートアップとか中小の経営者さんは多いんじゃないですか。
はいはいはい。そのメカニズムっていうのはどういうふうに起きるんですか、うん、やっぱ固定費が上がりすぎるってことなんですか。
いろんなパターンがあって、
はい、
まあ、そもそも利益が出てない会社だとすると、
はい、
これは資金繰りの問題というよりは利益が出ていないので、
うん、
ここを改善する必要がまずあります。
はい、
なんかすごくアホみたいな話をしますけど、利益というのはですね、売上から費用を引くと利益なんですねっていう、
はい、
小学校1年生でも分かるみたいな話をするんですけど、
そうですね、
はい、いやいや、でも利益を出し続けるっていうのはめちゃくちゃ難しくて、
はい、
要は売上を増やすか、まあ、持続的に増やし続けるか、
うん、
費用を減らすかなんですよね、うん、で、まあ、ちょっとこれは会計上の項目とは別ですけど、費用もいわゆる変動費的なものと固定費的なものがあって、うん、変動費というのはその都度変えれる。で、固定費というのはもうその賃料とか、まあ、固定で雇ってる人員とか。なので、ここのバランスが難しくてですね、要は、これは会社の考え方にもよるんですけど、利益が出てる範囲の中でしか費用は使わないっていうふうにすると、
はい、
まあ赤字になりにくいんですけど、
はいはいはい、
でも先行して人も雇わないとビジネスは大きくならないし、
うんうんうん、
先行して設備投資もしないとそもそも売上が立たないので、
はい、
要は余ったお金の中から利益の中からお金を使おうだとやっぱ成長しづらいし、
はい、
なんなら競争に負けてしまうので、やっぱり先行して、
うん
うん、人もそうですよね。採用した段階では別にその人は1円も売上生んでないけど、
そうですね、
採用費もかかるし、
はい、
人件費もかかるし、のでやっぱり時間軸が違うことをやってるわけなんですよ。
うんうん、
でそれでお金がかかるが、でビジネスが立ち上がってくるのは別で、なので、まあ、この辺のマネジメントがうまくいかないと、そもそも利益が出ないとお金は減っていく一方なので、はい、
うん、
まあ、厳密に言うとですね、キャッシュフローっていうのもその利益から出てくるお金、営業活動によるキャッシュフローっていうのと、あとは借り入れとか、まあ、財務活動によるキャッシュフローっていうのと、
はい、
まあ、投資とかもあるんですけど、まあ、そもそも本業で利益が出てないとほっときゃ減る一方なんで、
そうですね、
まずいかに持続的に利益が出る構造を作るか、もしくは短期的にというか当面赤字で将来的に成長していくような事業計画なのであれば、短期的にお金が減っていく一方なので、その手当を借り入れなのか出資なのかっていうことを含めて考えないといけない。もうなんか話してるだけでややこしいじゃないですか。
そうですね、
っていうことをどうするか、あと投資もしないといけないので、
はいはいはい、
何か物を買うのか、まあ、MA とかもね、さらに言えばいろいろあるんですけど、
うん、
その時間軸が違うものをトータル辻褄合わせてやらないといけない。で赤字だったらお金はなくなるし、黒字だったら税金がかかるし、はい、
そうですよね、
どっちに行ってもなんか資金繰りっていうのは大変なんですね、
ああ、
なんか分かってない分かんないような感じかもしれませんけど、
大変ですね。すごい思ったのは、なんとなく今のお話伺って思ったのは、
うん、
会社が成長しているときあるじゃないですか、
はい、
まあ、どんどんどんどん新しい顧客が、まあ、とビジネスができそうだとか、新しい商品が投入できそうだみたいな時って、はい、絶対に何だろう、先にお金が出ていくんだなってことは思ったんですよね。
まさに黒字倒産とかもあるじゃないですか、
はい、
黒字だけどお金が回らない、
は
い、要は投資をするとか設備投資をするとか、
うん、
で黒字だと税金も払わないといけないし、
はい、
悩ましい話をすると、過去に借りた借り入れは返さないといけないし、
はい、そうですね、
借りる瞬間はキャッシュフロー上はプラスなんですけど、
はい、
でも借りたお金を返すのはキャッシュフロー上当たり前ですけどマイナスでしかないので、はい、すごく単純な話をしてますけどね、だからビジネスがこのワンショットで切り取ってうまくいってるからといって、
はい、
お金の入りくりをちゃんと時間軸を長くしたり短くしたりして考えないといけないのが経営の難しいところですよね。
そうですよね。過去の借り入れは経費に計上できないですからね。
当たり前なんですよ。
そうなんですよね。
借り入れは費用計上されないので、
そうなんですよね。
借りるときはありがたいんですよ。はい、売上にならずに、
お金だけ増え
ますからね。お金だけ増えるからやったと思うんですよ。
はい、
まあ、これは別に個人でも一緒ですね。はい、サラ金とかでも同じだと思うんですけど、
そうですね、
借りた瞬間はやったと、
はい。
しかし当たり前ですけど、貸した金返すよっていう、
はい、
言葉がありますけど、
そうですね、はい、
いや別に普通に金融機関さんから貸していただいたお金はなんか1年なり3年なり5年なりの契約にのっとって返さないといけないので、うん、しかもこれは最終の利益の後に返すんですね、
はいはいはい、
要はお金を返すには利益を出さないと返す原資がないですね、
はい、
まあ、借り換えとかじゃないならね、で出た利益はしかし全額返済に回せるかというと、
はい、
30% とか 35% とか税金を支払いすると、
はい、
そうすると なんか1億円利益が出てこれで1億円の借金を返そうと思ったら返せないんですよ、
はい、うん、
30何パー持っていかれて、
はい、まあ、6500万ぐらいしか残んないと、
6000万しか残んないので1億円返せないので、はい、ということは1億円の借金を返そうとするともっと利益を出さないといけないんですよね、はい、
うん、そうですね、
だから1億数千万の6掛けとか、
はい、
まあ、6.5 掛けをした分でだからまあ2億弱とか 1.5 億以上利益を出さないといけないが、
はい、
そのためには売上をさらに利益を1億残すっていうのは、はい、例えば営業利益率が 10% なんだったら10億円売らないといけないわけですよ、
はい、いや本当そういうことですよねいやそうなんですよね、
そうそう、
ええ
っていうすごい単純な話をしてるんですけど、はい、だから1億円の借金を返そうと思ったらおじゃあ10億円売ったら営業利益が1億で、あでも1億だと1億円返せないのかっていう、ちょっと十数億売らないといけない、
はいはい、
っていうことですよ。
そうですねであれですもんね、その十数億売るためには、うん、おそらくなんですけど現状の戦力では足らなくて、
そうそうそう、
先行投資をしないといけないですよね。
先行投資をしないといけないから、はい、じゃあ借り入れをするかと、
そういうことになりますよね。
借り入れをすると今度返済がやってきて、
はい、
しかも返済っていうのは何個も重ねて借りてると、はい、すぐ返さないといけないと、長く返さないといけないのと、なんかいくつか走ってると、
はい、
この返済のタイミングと、まあ、借り入れのタイミング、
はい、
ちょっと BS の話あんましないですけど、一方でですね、借り入れを増やしすぎるとその借りてるお金の比率が高すぎるとですね、
はい、
これは銀行さんからはいろいろ当然余信が下がるので、
そうですよね、
まあ、要はビジネスの実態以上に借りてんじゃないかとか、利益が出てないのにそんなに借りて怪し、はい、まあ、審査上余信が下がっていくんで、ちょっと借りれないとか、
はい、
利率が高くなっていくとか、で借りるんですよね、利率が高くても。でも利率っていうのは後で結構じわじわヒットしてくるので、
はい、
まあ、利息を要は払わないといけないんですよね。そうするとビジネスを持続的に拡大したかったのに、なんかまたお金の話に追われてるっていう風になるっていう、
はいはいはい、確かにあでもそうですね。なんかこれ個人的な感覚なんですけど、
うん、
会社員の頃と、うん、やっぱこう自分で商売を回し始めるようになった頃のやっぱ感覚の違いは、
はい、
まあ、売上というものあるじゃないですか、
はい、
まあ、年商とか月商とか言いますけど、
はい、
まあ、それの最後の手残りがあこんな少ないんだっていうふ
う
に思ったのは結構感覚がだいぶ違ってたもんですね。
うん、まあ、これは利益率が高いビジネスか低いビジネスかにもよるんですけど、はい、会社員の時代っていうのは給料がありますけど、
はい、
結局いろいろ天引きされるじゃないですか。
そうですね、はい、
所属税とかなんとか税とかいっぱい引かれて、まあ、実はいっぱい引かれてるんですけどね、
はい、
でもいっぱい引かれた額が振り込まれてるから、はい、正直いくら天引きされてるかとかってあんまり分かってないと思うんですよ、
うん、
保険料とかなんとか、
ね、
はい、ただ会社の場合は売上が立ってよっしゃと思っても費用がたくさんかかって、で残ったお金、なけなしのお金にも税金がかかるし、
はいはい、
残んなかったらお金はないし、
うん、
っていうことなんですよね。
そうですよね、うん、
だから売上が立っていても結局利益が残らなければ、
はい、
会社は何も次のことにお金を回せないっていうことなんですよね。
そうですね。
あと一個だけ補足すると、
はい、
今給料が払われる話をしたんですけど、
はい、
人件費っていうのは社長からすると基本的には最も手をつけたくない費目なので、
はい、
そこは支出なんですよね。
うん、
要は会社が赤字であっても人件費は基本支出する社長が多いので、
はい、
まあ、多少賞与はとかはありますけども、じゃあちょっと業績赤字だから来月は給料3割カットねっていうことは基本やりにくいし、 やりたくないので、
はい、
でも別に本当はそこは正規ではないんですが、
ええ、
手はつけられないので、そういう全体の資金繰りを、まあ、社長、特に中小企業の社長は悩ましく思ってる。で逆に先行投資が多いスタートアップ、
はい、
赤字をベースに成長する会社の場合は調達し続けないとお金は減っていく一方なので、
は
い、でも無限に調達できるわけじゃないので、調達する中でちゃんと何年かで一定成長の絵を描いて実現していかないと、お金が集まらなくなった瞬間に終わりですよね。
そうですよね、
まあ、こういう構造ですね
確かにちょっと余談なんですけど、はい、結構スタートアップの慣習として、資金調達に対しておめでとうございますっていうコメントがつくじゃないですか、
うん、まあ、そうですね、
まあ、多分その大きな仕事をやりてくれたという意味ではおめでとうございますなのかもしれないですけど、まあ、借金じゃないですね、なんか外からのお金が増えたっていうような意味合いで、めちゃめちゃめでたいのかなっていうふうに思うことはあるんですけど、その辺ってどうですか。
まあ、エクファードは出資とか投資もしてる身でもあり、
はい、
経営してる身でもありますけど、めでたいはめでたいとは思いますと、
はいはい、
なぜかというと会社の将来性を見込んで不確実な自社に対して、まあ、経営者視点で言うとね、出資をしてくれてるわけなので、 でしかもそのお金も別になんか余ってるお金じゃなくて、
そうですね、
その会社、はい、投資する会社の貴重なお金なり、うん、他の人から集めてる貴重なお金を自社の未来を信じて、はい、その瞬間で何のリターンもないわけですから、出資をしてくれる、かつまあそこに対して一緒にサポートしていくという姿勢も込みなので、出資を受けられる会社っていうのはやっぱり一部ですから、調達ができるのは、まあ、そういう意味ではめでたくもあるが、自社の、ね、株式をまあ切り出してそれを引き換えに調達してるわけなので、どこかの回で話しましたけどね、自社のまあ株式という体の一部を渡して将来これぐらいの価値になりますよっていうので調達してるので、まあ、100% めでたいかというとどうかなっていうのがありますよね。
そういうことですね。なるほど。それで言うと、特にこう PL とキャッシュフローっていうのはこうずれると、でしかもあのバランスシートまで考慮すると、何でしょうね、その入ってきたお金にもやっぱりこう性質っていうのは違っていて、うん、あの費用計上できるものもあればできないものもあるっていうのはそういう世界じゃないですか。
はい、
何を重点的に見てるんですか。まあ賛否を全部見てますが答えだと思うんですけど、特に何を見てるっていうのはあるんですか。
会社の規模とか事業特性によるとは思います。
はい、
まあ一つはやっぱり PL 上の利益は見ないといけない、
はい、うん、
売上だけを見ていてもコストが過剰に膨らんでいて利益が残らないのであれば、
はい、
それはやっぱ持続的ではないので、
はい、
あの戦略的に当面赤字にするとかっていうのはいいですよ、
うん、
ただそこもどのぐらいの赤字にするのか、すごく単純な話をしてるようなんですけど、売上とコストの見合いでちゃんとまず利益を見ないといけない。あの売上はみんな大好きなんですけど、
はい、
そこだけ見ててはいけないっていう話と、あとはやっぱりキャッシュフローですね。まあ、そこまであのちゃんとしなくても資金繰り表とかをまあ中小企業さんとか作るケースありますけど、要は今お金がどれぐらいあって、お金の入りと出の予定がどれぐらいでお金は回るのかっていうところですね。ここはやっぱすごく大事で、ビジネスによって BS が大事なビジネス、本当に投資のマネジメントが、まあ、不動産とかそうですよね。で不動産を自社でまあ買って投資をして、例えば貸し出すみたいなビジネスなんだと、手元のその買うための原資をまあ融資なのか何なのか、
はい、
まあ、BS で右側です、
うん、
右上でどうやって集めるか、どれぐらいのコストで集めるのか、で左側のそれをまあ不動産なり設備投資なり物件に投資をして、それがどれぐらいのアセット量なのか、でただそういうビジネスの場合はその投資してる物件なりがどれぐらいのリターンを生むのかっていう、まあもう少し一般化してると ROI とか言ったりしますけど、投資に対してどれぐらいのリターンを生んでるのかっていうのも見ないといけないので、まあビジネスによって日銭商売なのか、中長期的な投資からリターンを得る商売なのかによって見るべきポイントは実は変わってきますが、まあ、共通していくと当たり前のように聞こえますけど、ちゃんとトータルで利益水準がどうかっていうところとキャッシュフローを見るっていうのは鉄則ですね。
そういうことですね。でそのキャッシュフローに関して言うと、やっぱりこう思った以上に、特にこうさっきの話じゃないですけど、成長期は出の方が先に行くじゃないですか、
ま
あ、時間軸の違いっていうのは難しいっていう話があったんですけど、はい、その資金繰りがきつくならないために意識すべきことっていうのがあるんですか。
いやこれはね、全経営者聞きたいと思いますよね、
はい、
なんで資金繰りあんなきつくなっちゃうのかって。
そうですよね、はい、
まあ、大企業さんですらね、やっぱり投資がかさむときつくなるので、事業を売却するとか、
はい、
そういうこと、
うんうん、
まあ、ちょっと今日はあんまり大企業さんの話はしてないですけど、必要ならまた話しますけど、はい、資金繰りがきつくならないようにするには、
はい、
すごく単純な話で言うと、この今を見るんじゃなくて少し先の未来を見てマネジメントしましょうっていうことですね。
はいはい。
あの一番良くないのは、資金繰りがあれ気がつくとなんか足りなくねっていうパターンが多いんですけど、やっぱ良くないので、早め早めに手を打つ、
はいはい、
要は結局利益、まあ、キャッシュローでいくと営業活動でキャッシュロープラスにするには結局利益を出すしかなくて、そのためにはコストを下げるか、
はい、
売上を増やすかしかないんですよ。
うん、
めっちゃ算数みたいな話ですけど、
はいはい、
でコストっていうのはいきなり下げられないんですよね。
うん、
時間軸で前もって手を打たないと下がらないし、
はい、
で売上っていうのももちろん増やしたいんですけど、足りなくなったから今月増やすってことはできないので、
そうですね、はい、
まあ、前もってどれぐらいなのかっていうのをちゃんと計画をして、それに沿った資金手当を考えておくっていう、すごいなんかというか当たり前みたいな話をしてますけど、結構先までちゃんと見れてる経営者は特に中小企業さん意外と少ないので、ここは実はすごくまず大事かなっていうのはありますかね。
先っていうのはどれくらいですか。3ヶ月とか半年とかするくらいですか。
まあ本当は1年とかそれ以上、
はいはい、
まあ、少なくとも6ヶ月とか、
えー、
まあ、3ヶ月はミニマムマストって感じですか。
そういうことですね。
あとはやっぱり予実、予算とか予定と実績をちゃんと見ていく、はい、まあ、これは上場企業は必須でやらないといけないので、うん、蓋開けてみたらプラスでしたマイナスでしたっていうのは上場企業は許されないんですけど、
そうですね、計画を発表しなきゃいけないですもんね。
そう、
はい、
ただ別に上場企業でなくても、まあ、少なくとも大枠どれぐらいの予算でやっていくのか、でそこに対して実績がどうなのかで、肝心なのは結果的に蓋開けたらなんか予算と合ってたね違ってたねではなく、早めに兆候をつかんで手を打っていくっていうことですよね。ずれそうであれば、
はいはいはい、
まあ、それをやることへ工数がなかなかかけられないっていうスタートアップとか中小企業さんが多いので、
はい、
現実どこまでやるかっていうのはありますけどね、まあ、でもそれはやっぱ必要だと思います、
ね、そういうことですね、まあ、やっぱり先を見て、まあ、先を見るっていうのも難しいんだと思いますけど、うん、まあ、でも6ヶ月後1年後に一体こう何が発生するのかっていうのを、
そうですよね、はい、ただね、どんだけ現預金蓄えてても、はい、やっぱり劇的に外部環境が変わったりとか、
うん、
まあ、大きい会社でもね、はい、不祥事とか何とかあったりすると、
そうですね、
一気に顧客が離れて、はい、お客さんが離れて金融機関が手を引くみたいなことも多分にあるので、はい、だからこれは社員の視点だと、まあ、利益出てるんだったらもっと従業員に還元したしてほしいとか、
はい、
まあ、株主は当然株主に還元してほしい配当ですね、
はい、
とかもっと未来を見据えてやったらいいじゃんと思うけど、でもちょっと逆回転してすんません払えませんっていうことはできないので、
はい、
一定もっと期待っていう経営者の気持ちも、まあ、おそらく理解いただけるんじゃないかと思いますし、
そうですね、
逆にでもガチガチにやってると、はい、次への投資ができないから、なんか同じようなことばっかやって安定ビジネスでつまんないなとかって、
はいはい、
まあ、それが続いてることも素晴らしいんですが、でもそこはやっぱりそういうリスクを責任を負ってやっていくってことになりますからね。
そうですよね。いや、なんか今日のお話を伺って安全サイドに倒しすぎてもダメだし、こう野心的サイドに倒しすぎてもダメっていう、
まあ、そこはだから
やっぱ舵取り、ね、絶妙な舵取りっていうんですかね、
まあ、どういう時間軸でどこを目指して経営しているかにもよるので、
はいはいはい、
会社はゴーイングコンサーンっていう言葉がありますけど、はい、やっぱ持続的に継続的に続いていくことにやっぱり意味があるっていう考え方が、まあ、ありますと、
うん、
まあ、別に絶対潰しちゃダメかっていうとそんなこともないんですけど、でもやっぱそう考えると何もできなくなっちゃい、そう考えすぎると何もできなくなっちゃうけど、はい、
うん、
難しいんですよ。それで財務を守りに行った結果、今度事業の競争優位がなくなって、投資もできないし、
はい、
いい人も集められないし、
ええ、
そうすると勝てなくなって今度事業が停滞していく。
でそうするとまあ利益出なくなりますもんね。
おっしゃる通り。
はい、
でどうしようみたいな話がやっぱ全部ぐるぐるつながって回ってるんで。
そうですね。
こういうのをトータルで見る経験っていうのは実はまあ経営者はみんなしてるんですけど。なかなか組織の中にいるとわからないですよね。
ってことですね。
コンサル時代に、
はい、
この財務諸表のシミュレーションとかよくやってましたけど、
はいはい、
Excel で細かくいろいろ作るんですね。変数がこうだったらこれぐらい増えるとか。まあその Excel の中での PL とか BS キャッシュローの話と実際に規模感が全然違っても自社で全部見るっていうのは、なんていうか体感値が全然違いますよね。ほう、なるほど。なんで、この間までお金があったのにこんなないんだろうとか、
はい、
そうか、売上立ってるけど費用がこれぐらいかとかなんとかかんとかで、なんかでも別に財務諸表とか資産表毎月見ててもですね、事業は何も成長しないわけですよ。
はいはいはい、そうですよね。
っていう、そうか、こうその数字は厳しいなとかってにらめっこしててもですね、
はい、
結局じゃあどう考えて意思決定して事業を伸ばすのっていうのがないといけないってことですね。
そうですね。
で補足すると最後に、
はい、
まあ、そうやって財務指標をにらめっこしてて、で事業のやりくり考えてると、
はい、
崇高なビジョンはどっかに行っちゃいがちっていうのが、これが悩ましくて、
はいはいはい、
いや本当はビジョンとか大事なんですよ、
うん、
でも発信してた社長が、
はい、
明日のご飯に困ってくると、なんか数字こうなんねえのかみたいな話にやっぱなるし、
うん、
外からも言われますからね。
そうですよね。
まあ、そこがだから悩ましいという話でした。
はい、ということで今回はですね、経営者視点での財務三表の意識の仕方というテーマでお話をいただきました、はい、
うん、
あの最後の、
うんうん、
表をにらめっこしていても売り上げは増えないって、なんか本当にそうだなと思いまして、
うん、はい、本当にそうですか、
本当にそうですよね
本当にそうなので、
いや、なんかあれですよね、その大事な仕事だと思うんですよ、
うん、
あの、まあ、PL 見る、つまり利益が出てるのかな、うん、しかもどれくらい出てるのかなっていうふうにシミュレーションするとか、そもそも会社の口座にどれくらいお金があるんだろうとかって超大事な仕事なんだけど、
うん、
時間は取られるけど1円も生み出してないから、
うん、いや本当、
なんかそのジレンマはいつも感じますね
と思って営業に走りまくる社長が財務がおざなりっていうケースもたくさんあるし、
そうですね、
かといって財務ばっか見てても事業は伸びないっていう、これもジレンマですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
だからまあ本当にあの常々これは別にどの点にでも思うんですけど、ちょっとハンドル操作をミスったら崖から落ちるっていうような道あるじゃないですか、こううねうねした道を結構なスピードで走るっていうのが、なんか結構その経営者がやってることなんだなって思いますね。
まあその通りなんですけど、
はい、
今その崖ギリギリ走行してるのはやっぱ経営としては要改善でもあり、
はいはい、
道の細すぎる道はやっぱ危険すぎるから、はい、いかに広くするかとか、
うん、
ハンドルの操作性も左に切ってんのに曲がんない車だと危なっかしすぎるので、
は
い、いかにそれをちゃんとしたマネジメント体制とかにしていくか、まあ、だから道の幅っていうのはその資金とかビジネスをどう拡大するかとかですよね、
はい、うんうんうん、でその車の性能っていうのは組織の中でのとかってことですね、
はい、でも最後言ったんですけど、じゃあこの崖のギリギリの道をくねくね行って私たちはどこに向かってるんでしたっけっていう、
はい、
ゴーカートしてるわけじゃないの で、
そ, うです、ね、
そこがないとなんでこんな際どいこうヘアピンカーブっていうんですか、すごい際どいこうモナコグランプリみたいなところを、
はい、
毎週毎週回らないといけないのよっていうふうにやっぱなっちゃうので、
はい、
それをやっぱそのこの先をちゃんと見据えて運転していくってことですよね。
そうですね、うん、はい、いや非常に今日は重いお話でした
まあでもそうやってお金をマネージしながら、はい、まあ、未来に向かっていくベースがあるっていうのは経営として素晴らしいことだし、まあ、少なくとも会社がねこうやって続いてるし、まあ、借りれだろうが、まあ、エクイティ出資だろうが、いろんな方がこうやってお金を他社がね資本を出してくれるっていうのはまあ、尊いことではありますけどね、
う
ん、
そうですね、
やっぱこれは社長とそれ以外の方のギャップがかなり出やすい、
はい、
とは思います。
そうですね、まあ、非常にこう経営中毒らしいテーマだったんじゃないかなと思いました。
はい、はい、
では続きは次回いきたいと思います。経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字で X 旧 Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載ありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。